Inkak slash John to はい、始まりました。Inkak slash John to。 このラジオはお肉とそれ言う団員 Inkak マットの名前を日作家ジョン・ドーがラジオね、お送りして、お送りしつつね、ラジオ。はい、そういうわけで、やっていきましょう。今日は222日目、222というわけで、ね、222というわけで、ゾロ目、でございますけども。ね、だから、111日ぶりのゾロ目でございますね、これは。そう考えるとなかなかレアなもんでございますけども、金曜日、気持ちも作業も気持ちも活性化する東方アレンジメドレーを聞きながら、20分間ほど、くっちゃべっていきますのでね、行きましょうという、わけでございますけどもね、ちょっとね、言いたいことがあるんですよ。今日はね、ちょっとね、雪の宿っていう、おせんべいがあるじゃないですか。雪の宿。三幸製菓のね。一個でも二個二個三幸のの、雪の宿っていう、塩味のおせんべいに、甘い、まあ、白色のね、雪をイメージした、塔の部分がこう、まだらにというか、こう、バーって全体的にかかってて、で、まあ、せんべい自体の塩味と、上にかかってるやつの、まあ、甘い味の2種類の雪の宿あるんですけども、今ね、なんかその限定品、期間限定のやつで雪の宿がね、その生クリーム 150% とか言って、そのだからね、上の甘い部分がちょっと多めに、甘さが多めになってる、 1.5 倍ですね。だから 150% だから 1.5 倍になってる雪の宿が今出てまして、まあそれがうちにあるんですけども、まあね、その生クリーム分が 1.5 倍というわけで、まあ普段より本当に甘いんですね。あの2枚セットでこう袋詰めされて、それがまあ大きい袋に入って売ってますけども、その小さい包装をね、パッて開けた瞬間にもう甘いんですよ。香りがすでに。で、もう食べると当然ね、普段よりね、上の白い部分の甘みが強くなってる。で、まぁ、なんだろう。まぁ、ギトギトした甘さじゃなくて、生クリームのなんか、ほわっとした感じと言いますかね。そういうまぁ甘さが強くなってるんですけども、雪の宿、ね。あのお菓子は、せんべいの塩味と、上にかかってるクリームの、甘さの美味しさじゃないですか。上が、下がしょっぱくて上が甘いから、それでこう美味しくなってるお菓子なのに、甘さを 1.5 倍にしたら甘すぎるんですよ。あのお菓子は。だからダメなんですよ、あれ。あのバランスが美味しいんですよ。下のしょっぱさと、塩と砂糖、甘さのバランスで、あのお菓子が美味しいのに、その砂糖の部分を 1.5 倍にしてしまったら、なんか、本当にね、甘っちょろいだけの、せんべいになってしまっていて、もう僕、塩振りましたもん。せんべいに。塩振ったら美味しかったですけどもね。ただそうなるとね、期間限定で甘さを 1.5 倍にしてる意味が全くないっていう、ことになってましたけど。まあその、どっちかつったら、あれ、どっちかつったら塩味メインじゃないですか、雪の宿って。塩味の中にほんのり甘さがあるから、っていうのにあってるのに、甘さがこう主張してきたら、もう雪の宿食わんでいい、じゃないですか。甘いもんが食いたかったら、それは、 もっと世の中に甘いもんいっぱいありますよ。雪の枝を食わなくても。だからその辺がね、ちょっと ニーズに合ってないんじゃないかという。で、ちょっとそういう気分になりましたね、あれは。あれはちょっと美味しくはないです。のでね、参考の方にはね、ちょっと、どうなんですかね。まあ世の中の評判がわかりませんけど、これがね、美味しい美味しいっていう世の中の人が言ってるようならね、これがレギュラー化したり、これから別のお菓子がね、誕生したりするんでしょうけどもね。どうなんですかね。ちょっと評判とか出ませんかね、調べたら。出るのかな、これ。雪の宿。なんで調べたらいいんだろう。雪の宿、期間限定？期間限定で調べて、出ますかね、期間限定で。まあ一番上の、これはブログですかね。これはまあ、美味しいっていう、これはまあ美味しいって書いてありますけどもね。ただし生クリーム 1.5 倍だけあって、通常の甘さと塩気のバランス最強という人には若干甘めかも。でもでもこの贅沢な感じは雪の宿好きなら一度味わっておいて損はないかと思いますよと書いてありますね。まあ確かにまあ贅沢な感じはしましたね。普段の雪の宿より。だからまあね、まあね、別に、いっぺん食ってみるのもね、別に全然あると思いますね。まあ期間限定なので。まあね、そういうわけで、雪の宿でしたね。ピタゴラスイッチ。大人のピタゴラスイッチを昨日見逃しまして、あのね、今日知ってというか、あの E テレで、2日3日と、だから、11時半からかな ?30 分だと思いますけども、E テレで、大人のピタゴラスイッチっていう特番を2話連続放送してたんですけども、まあ、それを、さっきテレビつけて知って、だからね、だからまあ昨日見逃したっていうことなんですけども、残念。でね、まあそのまま、やっぱり結局面白いですからね、Eテレ。結局面白いんですよ、Eテレは。で、それが終わった後、0時回ったら今度はテクネですよ。テクネ。映像のやつね。あれがやって、でテクネが終わったあたりで、今度、はっちゃんにしたら、核融合の話をやってて。まあ、それはその番組自体はまあ、1時間やってたんで、まあ、最後のちょろっとしか見れなかったんですけども、ね、なかなかいい感じの夜を過ごしましたね、その番組で。まあ、なかなかね、やっぱね、油断するとね、ちょくちょくやってますから、E テレはいい番組を。ね、本当に。油断すると見逃してない。しかもまあ普段使えないですからね、なかなか E テレ。普段ね、普通のチャンネル、民放やったら、パッパッつけてて、番組のコマーシャルとかやってて、あ、これがあるんだ、忘れんとこうってなりますけども。なんかやってないかなと思って、パッパッパってチャンネルつけて、っていうことはよくしますけども、なかなかその流れで E テレにポンってはなかなかチャンネル回さないのでね。あれですけども。まあ僕はね、結構好きなんで、2355とか、あの辺の番組は。ね。まあそういうわけで、そんな感じの、陰閣でございました。というわけで、まあ、ジョンドーでございます。というわけで、ジョンドー、グーグー、はい。
ポルチオの、今日は何の日のコーナー。
はい。というわけで、ポロチオタイムが今日もやってきたこのポロチオタイムでは、このポロチオさんが、今日何が起こったのかとか、そういうことを言っていくコーナーである。では、やっていこう。今日は1月4日。1月4日に起こったこと。まずは1879年、明治政府が平安時代から実施されていた、教主刑、晒し首のことだね。これを廃止した。ね。平安時代からずっと、やるってわけだね。晒し首というのが。ちなみに、よく、打ち首獄門という、言い方をするけども、打ち首というのは、まあ、罪人の首を落とすということで、この獄門というのが、まあ、この晒し首の部分に当たる。だからまあ、ちなみにその、晒し首、打ち首にされて、でまあ、その首の部分を晒すわけだけども、その、打ち首にされた胴体の方は、試し切りに使われるそうだ。刀の。やっぱりその、動物とかでやるより人間でやった方がいいという。あれから、刀の試し切りに罪人の体の方が使われていたという。わけだ。1903年、トーマス・エジソンの会社がサーカスの象、トプシーを電気ショックにより処刑した。これはあれだね、トーマス・エジソンとニコラ・テスラの、電気の直流交流の電気戦争というものがあって、まあその一環で、アメリカのその死刑の執行制度に電気椅子を採用したのはまあトーマス・エジソンで、これはまあニコラ・テスラの推している交流というものはこんなに危険なものですよというものを世の中にアピールするために、エジソン自身は死刑に反対派だったにもかかわらず、そのこういう電気椅子というものを作って、それで世の中にまあニコラ・テスラは悪い奴だということをアピールしていたわけだね。でまあこのサーカスの像トプシーというこいつは、まあその調教師を何人か殺したという罪で、まあ死刑が決まっていたのを、エジソンがまあ会社が持ちかけて、まあ電気ショックによる処刑がなされたというわけだ。1958年、前年に打ち上げられたソ連の人工衛星スプートニク1号が大気圏に再突入して、まあ消滅。その役目を終えたわけだ。スプートニク1号というのはまあ人類史上初の人工衛星で、まあこれが打ち上がったことによって、まあソ連とアメリカの宇宙開発戦争というものが燃え上がったわけで、その翌年59年には、月探査機のルナ1号というものが月のそばを通過して、そのまま史上初の人工惑星となった。まあ人工衛星っていうのは衛星軌道上を回る人工物で、人工惑星というのは太陽の周りを回る、まあ、人工物。まあこのルナ1号というか、まあ月探査機なので、月に突入しようと思ったら狙いが外れて惑星になったという、そういうものだ。また3日後。はい。ジョンドー。というわけで、ジョンドーでーす。ジョンドーですけどもね、送ってた第1話のプロットから、第1話の、まあ、前半、3分の1くらいかなぐらいの、まあ、ネームが完成しまして、今日の夜にね、ZIP ファイルが届きました。で、まあ、それ読んでね、ここはこういう感じで、みたいなのを、まあ、いくつかメールで送って、みたいなことを、まあ、今日やったんですけどもね。なんていうかね、嬉しさというか、こっぱずかしさと言いますか、自分がね、人様にお送りしたネームが、てかまあ、こういう形でまあ、ネームとしてね、その、絵の形でこう送られてくるっていうのは、ちょっとね、恥ずかしさみたいなものもあって、最初の頃はもだえておりましたけども、まあね、とりあえずまあ、一通り読んでって。やっぱりね、まあ僕自身もね、まあ漫画のようなものは書かせてもらってますけども、やっぱりまあまあ僕がそれぞれにまあ文字でね、原作を書いて、文字を送って、向こうの人にネームを書いていただいて、それがまあ送られてきて、まあネームつっても結構な書き込みの量ですけどもね。結構、がっつり書き込まれてるメール、ネームが届いたんですけども、まあね、なんと言いますか、やっぱり自分で書くとき、自分が 書いた場合、まあ書いたいんですけども、自分がこのね、これを元にして書くときは、ここをこうして、こうするだろうな、みたいなこととは、やっぱり、まあ当然ね、全然違うものが来るわけですよ、それは。そこがやっぱりね、面白いと言いますか。ああ、あれがこうなるんだっていうね、そういう面白みみたいなものも、ありまして、なんか勉強になるなぁという。ね。まあ第一印象が本当にそうでしたけども、まあね、やっぱりその、僕の、その、思ってる人とはやっぱり違うものが来てるので、もちろんね、それで、それがいい場合はいいんですけどもね、僕ここはもうちょっと、こうしてもらった方がいいな、みたいなところがあったら、あるのでね、まあ、いくつか。それはそれで、ルールをお送りして、で、まあ、向こうからもね、ここはこうした方がいいですか、みたいな書き込みがあったりして、それでね、まあ、そういうやりとりをしたんですけども、ね、やっぱりね、その、結構前もね、言いましたけどもね、やっぱりね、絵が上手いっていいなと思いました。絵が上手いって、単純に、言ってみれば、手札が多いわけですから、漫画を描くときの。こういう絵が描けない人は、やっぱりその、少ない手札でこうやりくり、一個の作品を作っていかないといけないわけで、やっぱりその、ねえ、絵が上手いっていうのは本当にそれだけで、まあその、漫画の武器として、例えばまあ話が面白いとか、なんかセリフ使いが独特だとか、そういうものの一つに絵が上手いっていうものがあるんですけども、絵が上手いっていうのはただそれだけじゃなくて、その、なんていうか、絵が上手いからこれができる、これができる、これができるみたいな。そっからさらに派生していく、その、ものすごいものなんで、やっぱり単純に絵が上手いっていうのは、単純にキャッチーですからね、やっぱり絵が上手い人の方が。で、やっぱりその、読めばわかるっていうのは、やっぱり、ある種の甘えでしかないわけですから、読者に対するね。なんか、詳しくは知らない、詳細は知らない漫画のキャプチャー映像でもありますけどもね、持ち込みに行ったら編集者に、君は、この漫画は普通の漫画じゃないということを、こうこうこうして僕に説明してくれたけども、この漫画を買った読者全員に同じ説明をして回るのかいっていう、そういうセリフがあるんですけども、まさにそれで、結局まあ、その、伝わらないと意味がないわけですね。どんなにその、ものすごい重厚な物語があったり、そういう素晴らしい、いかに素晴らしいものでもあっても、やっぱり、伝えないと伝わらないわけで、伝えるためには、やっぱりその、絵が上手いっていうのは、本当に大事なファクターなんですよね、これは。やっぱり。まあもちろんね、絵ができない人は絵ができない人の武器がありますから、僕はそれで6年ぐらい頑張ってきてるわけですから、その武器があるということはまあ、確信してというか、その武器があるっていうところを折れてしまったら、ね、本当に僕は終わりですから、あれですけども。まあ、でまあ素敵な作品になると思いますよ、これは。僕言うのも、自分で言うのもなんですけども。まあね、だから、ちょっと悩みどころでもあるんですけどもね、この上がってきたネームに対して、その、僕の意見を出してもいいものかというか、なんか僕が、これに手を加えてしまうことによって、ダメになってしまうんじゃなかろうかという、そういう恐怖みたいなものもあって、まあ、そこは僕が一応原作をやらせてもらってるので、俺がルールブックだっつって、やって いいところとは思うんですけども、ね、実際問題、それがどう転ぶんだろうという、ね、そういう、まあ結局面白いですよ。こういう経験というのは。ね、今までその企画みたいなものは何度かやってますけども、こういう原作作画みたいなものはやってないわけですから。はい。じゃあね、銀閣スラッシュジョン・ドーは本日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイナラン。